宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は固定残業制度を導入するには、こちらを解説いたします。従業員に対してあらかじめ定額で残業手当を支給する固定残業代の制度ですが、実は法律上で制度を導入する上での明確な基準や定めはありません。ただし制度を導入する際は2つのポイントを押さえて固定残業代を設計する必要があります。 1. 固定残業代の項目、金額、根拠を明確にし、従業員が理解できる状態にする。具体的には次の点に注意しましょう。固定残業代部分とそうでない部分を明確にする。一番わかりやすいのは固定残業手当などという名称で別に手当を支給することなどです。固定残業手当として支給している金額の計算根拠を明確にする。従業員各人の労働条件通知書や給与明細などで固定残業代の金額、時間数などを明示する。書面で従業員に明示することにより、従業員にきちんと金額、時間数、根拠などが分かる状態とすることが必要です。次に固定残業代を上回る残業代の支給をすることです。1ヶ月の残業手当を計算した場合、その残業手当の金額が固定残業代の金額より大きくなった場合は、その差額を支払う必要があります。よって固定残業代の制度を導入したとしても、月々の残業手当については法令に基づいた計算処理を行う必要があります。固定残業代の制度を導入する際には、これら、2つのポイントを考慮して制度設計を行っての、後に従業員とトラブルが起こらないよう運用する必要があります。これに関する裁判があります。 P ライン路地事件、東京地裁、令和6年2月。会社は旧給与体系の各種手当を廃止し、定額残業代を申請することとした。新たな給与体系への変更に関する説明会を実施した上、口頭または書面による同意を得た従業員から、新しい給与体系による給与を支給していった。会社は新給与体系を反映した労働条件通知書兼労働契約書を各従業員に対し提示し、A らは署名を印した。A らは請求対象期間の給与について残業代の算定に関して基礎賃金に含まれている手当が含まれていないと主張した。会社に対して未払い割増賃金等を請求する訴えを提起したのです。そして裁判になって裁判所は次のように判断しました。給与規定への変更について分かりやすい給与体系に改善する必要があったが、新給与体系の変更する必要があったとは認められない。新給与体系に変更する際の従業員の労働条件の不利益の内容及び程度は減額するというもので、新給与体系の変更に関する説明会は実施されているものの、不利益の内容及び程度を十分に把握し得るだけの情報提供が行われたとは言い難、認めがたい。これらの事情を考慮すると、新給与体系への変更が合理的なものではなかった。事例の裁判では労働条件の変更の説明と同意の手続きは取っているが不十分であったとみなされています。適法に固定残業代を導入するにあたり、この部分は丁寧にかつ正確に対応することが必須と考えられます。 ということで、今回は固定残業制度を導入するにはこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。